He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD18 題目ケロッグ博士の歴史廃墟のアルファパート2廃墟のオメガとは話近所をマーク。
It was very hard for these people at the general conference to keep quiet.
そしてその頃ですね、世界総会の人たちがもう黙って見ているというのはある意味で辛かったんです。
Shortly after that, in 1904, something happened.
そしてそれから間もなく1904年にあることが起こりました。
The General Conference was holding its Autumn Council. This is when the General Conference gets together to work on the business meeting for the General Conference.
秋の会議がなされてですね、世界総会によって秋の会議が開かれて、事業に携わる人たちが、大議員たちが集まってきていたんですね。
But because of the huge controversy with Battle Creek and Dr. Kellogg, they weren't able to make decisions about business decisions about what to do next.
このバトルクリックサニタリアムについての議論がですね、膨れ上がってしまっていて、そして次にどのようなステップを踏むべきかということがですね、決められずにいました。
ホワイ
ト人は、沈黙しなさいと言ったわけですけれども、それ以外にどうしたらいいか彼らも分からずにいたんですね。
At that very time, a special package came from Ellen White through the mail.
ちょうどその時に、会議のその時にですね、ホワイト夫人からある何か小包みが届きました。
And in that testimony that Ellen White wrote at that, right when they needed that testimony, she said in that testimony that now is the time. We need to now meet this controversy. We need to meet this crisis head on.
その中に本が入ってたのかな
testimony.
まあ、証の本が入っていて、そこに書かれていた言葉がですね、今こそ私たちはこの問題に危険に直面すべき時が来ましたと書いてありました。
What was happening in California?
カリフォルニア州でどういうことが起こっていたかと言いますと、その数日前に、
Ellen White says she was shown a vision.
ホワイト氏は幻で見せられて、
and she seemed to be in a, you probably read this, Is it in Japanese? Selected Messages, Book 1. Yeah. And she was in a boat. She seemed to be in a boat. And someone said, iceberg ahead, iceberg ahead.
幻、ある幻を見せられて、ホワイト人はその幻の中で船に乗っていたんですね。そして船に乗っていたら、その船の船員がですね、前方に氷山が見えましたと大きな声で言ったわけです。
Have any of you read that vision?
その幻を読んだことある方いらっしゃいますか？
Anyway,
みんなが読んでるなら日本語にあるってことですよね。
But,
あります。
Keep not gonna. Anyway, I'll tell the story simply then.
じゃあ簡単にお話ししますと、
So, an iceberg just ahead.
前方に氷山が見えました。叫びました。
Then a voice cried out, "Meet it!"
そしたら声が聞こえてきたんですね。叫び声が聞こえてきました。その氷山に体当たりしなさいと。
There was not a moment's hesitation. It was time for instant action.
一時の躊躇も許されない。もう、とっさのですね、行動が求められる時でした。
The engineer put on full steam.
そして機関士はですね、機関士はもう、船を全速前進させて、
The man at the wheel steered straight into the iceberg.
舵を取る人もですね、この、まっすぐ、この氷山に向かわせました。
And with a crash, the boat struck the ice.
氷山に真っ向からぶつかったらですね、この氷山が粉々に壊れたんです。
Falling with a noise like thunder to the deck.
もう雷のような音を立ててですね、その 氷山の破片が甲板に落ちてきました。
The passengers were violently shaken by the collision.
船の客はですね、その衝突によって、大きく激しく揺さぶられました。
But no lives were lost.
しかし誰も犠牲にはならなかった。
The vessel was injured.
船は傷ついたけれども、
But not beyond repair.
修復不能なほど程度ほどではなかった。
She rebounded from the contact, trembling from stem to stern like a living creature.
この衝撃によって船は、大きく跳ねてですね、跳ねて、
like a living creature,
so trembling. 生き物のように揺れたそうです。
Then she moved forward on her way.
しかしその後、船は前進し続けた。
And Ellen White says, "Well, I knew the meaning of this representation."
この幻の意味を私はよく理解しました。
I had my orders.
命令が下ったということです。
I had heard the words like a voice from our captain. Meet it.
船の船長からの声のように私は御声を聞きました。体当たりしなさいという声です。
I knew what my duty was and that there was not a moment to lose.
私は自分の義務をなすべきことについて知っていたので、もう一時も無駄にしてはならないと認識していました。
The time for decided action had come.
決定的な行動を取るべき時がやってきました。
I must without delay obey the command, meet it.
もう一時も遅れもなくこの命令に従わなければならないと。
That night I was up at 1:00 in the morning.
その晩夜中の1時に目を覚まして、
writing as fast as my hand could pass over the paper.
できるだけもう早くペンを走らせて、
For the next few days, I worked early and late.
そして次の日の朝も早くから起きて遅くまで執筆を続けました。
Preparing for our people the instruction given me regarding the errors that were coming in among us.
私たちの間に入ってきていた、誤謬についてこの誤謬についての指示を人々に与えるためにこの証を書きました。
When she finished writing out those instructions,
これらの指示をですね、書き終えたときに、
by a special messenger, they brought it down from her home in St. Helena, brought it down to the express mail.
特別に人を雇ってですね、この、特別便を小包を届けさせました。世界総会まで。
And they set it off to the general conference, and it arrived at the general conference at the exact time that it was needed.
そしてこの世界総会の会議でですね。本当に必要なその時に小包が届いたそうです。この時の経験をまた記録している世界総会のある人が、
He says, how could a little old woman, 3,000 miles away in California,
5,000 キロぐらい離れてカリフォルニアにいるあの小柄な女性がどうやって知ったのだろう。
How could she know what was happening here at the general conference?
ここ世界総会で起こなされていることを 彼女はどうして分かったのだろう。
How could she write the very words that were needed at that very hour?
そしてその時に私たちが必要としているその言葉をどうやって彼女は書くことができたのだろう。
It was only through the Spirit of God that that was accomplished.
これは神様の御霊以外に聖霊の技以外に何者もないと彼は理解しました。
In this way, a huge crisis in the Adventist ChurchWas averted.
その時の出来事のゆえにですね、大きな危機的状況が、避けることができたそうです。
The General Conference workers, along with Ellen White, worked tirelessly to expose the dangers of what Dr. Kellogg was trying to teach.
世界総会の働き人たちはホワイト人と協力してですね、ケロッグが教えていた教え、そしてその彼の働きの危険について。本当に産むことなく働いてですね、人々に危険を知らせたそうです。
Dr. Kellogg, unfortunately, was lost to the work of the church.
残念ながらこのケログという人物はですね、教会の働きから脱落してしまいました。
Many precious workers were lost through his influence.
彼の影響を通して多くの大事なですね、働き人たちも脱落してしまいました。
What happened to Dr. Kellogg later on in his years?
晩年ケログ医師がどうなっていったかと言いますと、
This is the World Expo that was held in 1915 in Panama.
1915年にパナマで開かれた、何らかの、まあ、博覧会だったんですけれども、
And Dr. Kellogg had established association called the Race Betterment Society.
ここでこの時彼はですね、
Race
人種、
人種、
Betterment ってなんだ、
まあ、もっと良くする、
okay、人種をさらに良くする何らかの、教会を彼は設立したそうなんです。
And this is his booth there at the expo in
その万国博覧会での、ケログ医師のですね、この教会の、ブースだったそうなんですけれども。
And you can see here it says a popular non-sectarian, non-religious movement,
ここにですね、まあ、無宗教の
movement to advance life-saving knowledge、
命を救う知識に関する、まあ、運動と書いてあるんですけれども、
One of the things that this society set up was something called the Eugenics Registry.
この教会が行った一つのことがですね、ユジェニック。
ユジェニックス。
ユジェニックというなんか教え？
教え、yeah, it's a philosophy.
何らかのまあ哲学なんですけれども、彼らがまあ推奨した哲学。
If you look in this paper, there's John Harvey Kellogg, M.D. as the secretary.
ここのまあ秘書としてですね、ジョン・ハービー・ケログという名前が出ています。
The Race Betterment Foundation, Battle Creek, Michigan.
Race Betterment Foundation, Michigan のバトルクリークと書かれています。
But eugenics, well, I'll talk a little bit later about this, but with this group, anyone who joined, they wrote in their family background, what kind of diseases they had, what kind of hair color, what kind of eye color, what kind of traits they might have passed. gotten from their parents.
この教会に入会した人はですね、みんな何かの紙にですね、何らか の, あ の, 自, 分の自分自身の、まあ、プロフィールといいますか、背景をですね、家族がどういう家族から来ているか、どういう病歴があるかとかですね、家庭の状態とか、そういった記録を全部、記したそうなんです。
They have this huge database of, well, genetic history.
その、まあ、家族のですね、歴史を記録した、まあ、その情報ですね、まあ、大きな情報を持っていました。
And one of the things they were trying to do was to, get people to marry each other who would not pass on disease.
そしてその会員の間でですね、病気が遺伝しないような人と結婚するようにというなんかそのデータをもとにですね、そういう教えが説かれたそうなんです。
It sounds good.
まあこれいいことのように聞こえますけれども、
Eugenics was a very popular movement in America.
当時ユージェニックというのは、有名になっていったんですね、アメリカで有名な運動でした。
But it says eugenics is the self-direction of human evolution.They wanted to control human evolution.
人間の進化を助ける、まあ、自己指南みたいなですね、そういう教えだったそうです。
And some of the famous people who were involved in this were like,
これに参加したですね、ある著名人の人たちの中には、
Theodore Roosevelt,
ルーズベルトという人、
Roosevelt was one of the presidents of the U.S.
彼あの元大統領ですね、アメリカの。
Woodrow Wilson, another president.
ウッドロー・ウィルソン、彼も大統領だった人です。
Many, many well-known scientists.
有名な科学者たちも参加しました。
And of course, Dr. Kellogg.
ケログ医師もいました。
But the most famous person, who really wanted to practice eugenics.
このユージェニックという哲学をですね、教えを実践しようと熱心に実践しようとした、一番の著名な人は
of course, Adolf Hitler.
アドルフ・ヒトラーだったんです。
He was trying to create the super race.
彼はですね、あるもう特殊な 特別な人種をですね、作り出そうと考えていました。
And eugenics was one of the philosophies that led to what Adolf Hitler was doing.
そのユジェニックという思想がですね、彼をして、まあ、ナチスドイツをですね、作り上げるまでの行動へと書き立てたわけですね。
How could Dr. Kellogg, who was so advanced in the medical field,
医学界においてあれほどですね、先を行っていた、この優れたですね、ケログ医師が、
How could he have become caught up in a movement like eugenics?
どうしてこのユージェニックというこの運動にですね、加わるに至ったのでしょうか。
Matthew 6:23
マタイ6章の23節ですが、
God says, If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness?
神様は6章の23節で次のように言っておられます。もしあなたの内なる光が暗ければ、その暗さはどんなであろう。
The light that God gave to Dr. Kellogg was very bright.
神様がケロッグ医師に与えられた光というのは本当に大きなものでした。
He was especially blessed by God to lead out in the medical missionary work of the Adventist Church.
神様はですね、彼を祝福して、このセブンス・アドベンチスト教会の維持伝道の働きをですね、率先して牽引する人物として選ばれました。
But when he turned away from that light,
しかし彼がその光から光に背を向けたときに、光に背いたときに、
He dropped down into great darkness.
彼は大いなる闇へと落ちてしまったのでありました。
2 Corinthians 11:14.
コリントビデオの第2の手紙11章の14節なんですけれども、
And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light.
サタンも光の天使に偽装するのだから驚いてはならないという言葉がありますね。
Dr. Kellogg was deceived by Satan, thinking that he was an angel of light. Dr. Kellogg became an instrument of Satan.
サタンをですね、光の天使と思ってしまったケログは、そのサタンの欺瞞に陥ってしまいました。
In a letter that Ellen White wrote, she said,Angels clothed with beautiful garments, like angels of light, were escorting Dr. Kellogg from place to place, inspiring him to speak words of pompous boasting that were offensive to God.
光の天使のように美しい衣をまとった天使がケロッグ医師を伴って場所から場所へと連れて行き、神にとって不快となる、傲慢な言葉を語らせたとホワイト王子は言いました。
Satan was inspiring Dr. Kellogg.
サタンがケロック医師をですね、に霊をその吹き込むほどになっていたんです。
You remember Nebuchadnezzar who said, "Is not this great Babylon that I have built?"
ネブカデネザルの有名な言葉を覚えていますか？この偉大なるバビロン、私が建てたものじゃないかと言いました。
Dr. Kellogg felt, Is not this great Battle Creek Sanitarium that I have built?
この偉大なバトルクリークサニタリウム、私が建てたものだ、ものではないかと、ケログも言ったわけです。
He forgot that it was only because of the light that God had given him.
神様が与えた光に基づいて、このような、偉業を成し遂げたということを彼は忘れてしまったんですね。
Later on, Dr. Kellogg went to Miami, Florida.
後に彼はフロリダ市のマイアミというところへ行きまして、
He built a sanitarium called the Battle Creek Sanitarium of Florida.
フロリダのバトルクリークサニタリアムという、ものを建てました。
It only operated for a very few years.
数年しか持ちませんでしたが、
It was a complete failure.
もう大失敗でした。
He thought he could repeat his success anywhere he went because it was.You know, my battle creek.
自分には力があると信じていたので、からどこ行ってもですね、同じやり方をすれば成功すると思っていたんですね。
But that was not the case at all.
しかしそれは間違いでした。
And that kind of simply was the history of the alpha of apostasy.
これが今日申し上げたことが廃教のアルファのですね、 一部であります。
Ellen White says、the Omega will be of a most startling nature.
しかしホワイト人によるとオメガの廃墟のオメガは驚くべき性質のもので性質を帯びてやってくると言われました。
Another one we know is that the very last deception of Satan is to make of none effect the testimony of the Spirit of God.
サタンの最後の欺瞞は神の御霊の証を無効にすることであるとホワイト人は言われました。
That was the first mistake that Dr. Kellogg made.
これはケローグ医師がですね犯した最初の過ちでした。
As long as he was confident in the, God's guidance through the spirit of prophecy, he was doing wonderful work.
証の御を通して神様が与えられた監獄にですねを信頼してそれに従っている限り彼は安全だったんですね。
But as soon as he began to doubt the spirit of prophecy,
ところが証の御を疑い
step by step, he went down
一歩一歩
into darkness.
坂道を下るようにして闇へ落ちていきました。
And Ellen White says, there's one thing for certain.
ホワイト人はある一つのことが一つのことは確かであると言われました。
Seventh-day Adventists who take their stand under Satan's banner,
サタンの旗の下で、自分たちの立場を取る者は
will first give up their faith in the warnings and reproofs contained in the testimonies of God's Spirit.
はじめに神の御霊の証に含まれている、警告や見責をに対する信仰を捨ててしまうであろう。
She's saying there will be Seventh-day Adventists who will actually take their stand under Satan's banner in the end time.
どういうことかというと、終わりの時代にですね、セブンス・デイ・アドベンチストでありながらサタンの旗の下で自分たちの立場を掲げる人たちがいると言っているわけです。
And Ellen White says, this is for certain.
これは確かに起こるとホワイト氏は言いました。
The first mistake they will make,
そして彼らの最初の誤りは
is to begin to doubt the testimonies of God's Spirit.
神の御霊の証を疑うということなんです。
And she goes on to say, once you doubt the spirit of prophecy,
そして証の御を疑うと
Then you begin to doubt the Bible.
聖書を疑うようになり
Then you begin to doubt the existence of God at all.
神の存在そのものを疑うようになります。
And you go down and down into great darkness.
そういった形で坂道を転げ落ちるようにして闇へ落ちてしまうわけです。
2 Chronicles 20:20 the scripture that we first started with.
最初に紹介した聖句ですけれども、歴代史下の20章20節です。
Believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe his prophets, so shall you prosper.
あなた方の神、主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者を信じなさい。そうすればあなた方は成功するでしょう。
ドクター・ケログが廃墟のアルファ、廃墟のアルファに陥ってから、最後の方でユージニック、なんだった？ユージェニック、なんていうか、いう言葉が出たけどね、あれ辞書で調べたら優生学、つまりね、優秀な人だけの種を残そう、人類改造学とか、そういうのに入っていたんだそうですね。うん、面白いね。もう早速始めたいと思います。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、この地上で最も最愛のこのセブンス・デイ・アドベンチストの教会がかつて、1900年初頭に、恐ろしいほどの廃墟のアルファに会いました。それは乗り越えてまた今度は廃墟のオメガがやってくる、預言者を身震いさせたところの廃墟のオメガがやってくると言われております。どうぞこの時間、我々の時代にどんなことに留意すればいいか、どうぞ先民をも惑わそうとするサタンの策略を見破る識別力を与えてください。聖霊の導きをお願いし、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、じゃあよろしくお願いします。
We talked about the alpha in the morning.
今朝は廃墟のアルファについてお話ししましたけれども、
But the Omega, there are only three places in the Spirit of Prophecy where Ellen White talks about the Omega of apostasy.
このオメガの廃墟についてですね、証しの目を見ると、3箇所しか書かれているところがありません。
So the principle we need to learn is that, the Omega is coming.
まず覚えたいのは、オメガが将来やってくるということ。
But she doesn't, Ellen White doesn't make things very clear.
ただし、それが何であるかホワイト人は、明言はしていないんですね。
But she has written a lot of information about the alpha of apostasy.
ただし、アルファの廃墟のアルファについては多くの情報を残しました。
So we need to study the alpha and see what happened there, how God worked to solve that problem.
ですから私たちアルファをしっかり研究して。その時そこで何が起こったのか、どのようにしてその問題を乗り越えていったのかということをですね、学ぶ必要があると思います。
By doing that, we'll be able to recognize the Omega.
そうすることによって私たちはオメガをですね、識別することができるようになるわけです。
But let's take a look at the three places where Ellen White talks about the Omega.
そのオメガ、廃墟のオメガについてホワイト氏が述べている3箇所を見ていきたいんですが、
Okay, let's see. In this one, Ellen White says the Omega will be of a most startling nature.
Omega は、驚くべき性質を帯びているであろうとホワイト氏は述べています。
So if something is startling, it's something that you didn't expect.
驚くべきというのはですね、人を驚かすわけですから、まあ、予想外のことだということがわかります。
So please keep in mind that no matter how much you study about the Omega, it'll probably be something that when it comes, you'll say, "Wow, I didn't see that coming."
ですから覚えていたいのは、どれほどですね、オメガについて研究している人でも、実際にそれがやってきたときに、本当に、ああ、びっくりしたな、こんなことになるとは、と。このことに関しては、考えもしなかったな、というような要素を含んでいると言えるわけです。
So startling nature.The second place where she talks about it.
次の箇所なんですけれども、証しの海の言葉ですね。
The Omega will follow and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given.
オメガが続いてやってくる。そして、それを受け入れる人たちは、神がお与えになった警告に耳を傾けようとしない人たちであると言われています。
It says here, those who are not willing to heed the warning will be deceived.
神からの警告を受け入れようとしない人たちがオメガを歓迎すると言っているんです。
So it says, that word willing is very important. It says, you know, they will choose not to listen to that warning.
神からの警告を受け入れたがらない人たち、受け入れないと決める人たちがオメガを受け入れるというわけですね。
They had the chance to be warned. They could have prepared themselves, but they chose not to listen to the warning.
神様から警告を与えられ、そしてその廃墟に対して備えるように機会が与えられたにもかかわらず、この警告を退ける人たちですね。
The warning has already been given in the spirit of prophecy.
証しの海を通して警告はすでに私たちに与えられているんです。
Are we willing to listen?
この警告に耳を傾ける意思があるか否かなんです。
Okay. The third place where Ellen White talks about the Omega.
オメガについているホワイト人がオメガについて述べたもう一箇所はですね。
I knew that the Omega would follow in a little while.
このように言っています。しばらくしてオメガが続いてやってくるであろう。
And I trembled for our people.
そして私は我が民のために震えたと言いました。
Okay, so here we know that, after the Alpha, the Omega would come in a little while.
アルファの後にしばらくしてから、短期間の後にオメガがやってくると言っています。
So according to the Spirit of God, it's not something that would happen many, many, you know, hundreds of years later.
ですから神の御霊の証によると、これがもう 何十年、何百年も後のことではないということですね。
So, then the second thing she says, I tremble for our people.
そしてそのオメガがやってくることを見たときに、ホワイト人は民のために震えたと言ったわけですね。
So, as Ellen White was, you know, received this vision from God, received these instructions, and she saw what was going to happen, she knew that this would be a huge crisis.In the last day, Adventist Church.
週末の神の民の様子を幻で見せられたオメガの到来を幻で見せられたホワイト夫人はですね、どういうことになっていくかということを思ったときに、本当に大変な時代がやってくるということで彼女は震えたわけですね。
And that's all she says about the Omega of apostasy.
廃墟のオメガについて彼女が述べた箇所はこれらの以上3箇所だけなんですけれども、
And there are many theories.In Adventism, in regard to what the Omega could be.
アドベンチスト教会の中ではこの廃墟のオメガがどういった形で来るのかどういったものであるかというですね、さまざまな説があります。
確
かにこれについて研究しどういうオメガがどういうものかということをですね、よくよく考えてみるというのはいいことだとは思うんですけれども、ただしこのオメガがどういったものであるかということをですね、明確に前もってですね、知ることあるいは断言することはできないんです。
Of course, one of the most famous books that was written about the Omega of apostasy was by Lewis Walton.
ルイス・ウォルトンという人がオメガという本を書きましたね。有名になりました。
And, we can take a few thoughts from him.
その彼の考察をいくつか見ていきたいんですけれども、
He says that the, Alpha and Omega, the symbol that Ellen White used, while the Spirit of God used, the beginning and the end of the Greek alphabet.
そのルイス・ウォルトン氏によるとこのアルファ、オメガといったときにですね、ギリシャ語のアルファベットの最初と最後の文字を使っているというわけですね。
So the two events must be a similar crisis.
ですから、オメガも、アルファもオメガも、似通った出来事についての示したものであるか、示したものではないかと、ウォルトン氏は述べているわけです。
And another point that Walton makes is that, The alpha is at the beginning of the alphabet. Omega is at the completely opposite side, the end of the Greek alphabet.
ギリシャ語アルファベットの一番最初の文字アルファ、そして一番最後、もう派生反対の側のですね、オメガという文字ですから。
So he says, he believes that, in the alpha of apostasy, it was, Dr. Kellogg with his teaching of pantheism.
廃墟のアルファにおいてケログ医師が半神論の廃墟に入っていきましたね。
He believes that the Omega is a completely opposite teaching where pantheism is God within me. The breath, the air, everything that's God is in everything, God is in me.
その半神論というのは教えは神様がもうどこにでもいる存在するという私のうちにもその木とかですね、どのうち中にも存在するという考えですから、それと正反対 の性質のものではないかとこのウォルトン氏は考えています。
And theologically speaking, Walton says it could be Desmond Ford, his teaching on the, destroying the sanctuary and atonement finished at the cross.
神学的に言えば例えばデズモンド・フォードが提唱したこの神の御霊をですね、全く無効にするような教え、特にキリストの死聖所での贖いがですね、もう十字架で終わった1844年に始まることを否定するような教えのことではないかと考えています。
So completely opposite from, Dr. Kellogg's God is inside of me.
ケログ医師は神様が私のうちにもいると考えた。そういった思想でしたけれども。
Desmond Ford says, For my salvation, God finished the work 2000 years ago on the cross. That's all I need.
デズモンド・フォードはもう神様は2000年前に私の贖いの技を、 完成させてくださった。もうそれだけが私に必要なものだと言いました。
God does everything for me, regardless of what happens inside of me.
私の内側で何が起ころうとも、神様は私のためにもすべてをしてくださったというのがフォードの教えです。
So, Alpha and Omega, completely opposite.
アルファとオメガ、こういった形で正反対の形で来るのではないかと、まあ、ウォルトン氏は考えているわけですね。
That may be, I don't know.
まあ、そうかもしれないし、
There's another,
断定はできません。
There's another person that teaches that the Omega is when people teach that God does not kill.
また別の人によると、このオメガの廃墟のオメガは、この神様は決して殺すことをなさらないという教えだというわけです。
And for this one, they say Dr. Kellogg taught that while we are living, God is for life to exist, God is completely within me. God is very near to us.
ケログ医師はこの半身論の教えによって、神様は私のうちにいて、もう私にごく近い存在となっておられるという教えを説いていました。
And they say that the Omega would be a teaching that says that when we die, God has nothing to do with that. God is completely has nothing to do with our death.
そして一方ではですね、オメガこういったものではないかと考える人は、この私たちが死ぬときにですね、神様は私たちのそういった死とは何の関係も関わりも持っておられないという考えなんです。
And these people teach that God does not kill for any reason.
神様はいかなる理由をもってしても人を殺すことはないという、考えに基づいています。
This teaching has been in Adventism for quite a long time.
このような思想がですね、セブンス・アドベンチスト教会に入ってからもう何年も経っているんですけれども。
And they say that Arthur Maxwell, who wrote the Bible stories for children.
例えばこの子供用の本を書いた著者で有名なアーサー・マックスウェルという人がいるんですけれども。
They say that he was teaching this type of
そのマックスウェル氏もこのような思想に陥っていたと言っている人がいます。
Both of these theories say that the alpha was one extreme, omega will be the opposite extreme.
いずれにしても、まあ、アルファは一方の極端であり、オメガはもう一方の極端な教えではないかと考える人たちがいるわけですね。
But how does the Bible use this phrase, Alpha and Omega?
ただし聖書はアルファとオメガについて何と言っているでしょうか。
The phrase Alpha and Omega appears in the Bible four times.
アルファとオメガという言葉遣いはですね、聖書に4回出てきます。
They're all in the book of Revelation.
すべて黙示録に出てきます。
Two of them in the first chapter.
その2箇所がですね、黙示録1章に書かれています。
Verses 8 and verses 11.
黙示録1章の8節と11節です。
And interestingly, the next two are in the last two chapters of Revelation.
そして興味深いことに、後の2箇所はですね、黙示録の最後の2章に記されています。
21 verse 6.
21章の6節。
And 22 verse 13.
それから22章の13節。
So the last book of the BibleJesus introduces himself as the Alpha and Omega at the beginning of the book.
ですから、聖書の最後のところでですね、この黙示録の最初の方でアルファとオメガについて神様は述べられ、
and at the very end once again,
そしてもその黙示録の一番最後のところで、
Jesus says, "I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last."
イエス様は再び、私はアルファであり、オメガである。始めであり終わりであると述べておられるわけです。
When Jesus refers to himself as the Alpha and Omega, is he using that like two opposite extremes?
イエス様がご自分についてアルファ、私はアルファでありオメガであるというときに、何か両極端のですね、要素についてイエス様は述べておられるんでしょうか？
No, he uses it more like a maturing, a growing up of the same thing.
そうではなくて、かえってですね、同様のものが何らかのですね、まあ、成熟する過程を経ているということなんです。
Remember Hebrews 12 verse 2.
ヘブル人の手紙12章の2節にこのような言葉があります。
Paul says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、この導き手というところは創設者とも創始者とも訳されるんですね。
This phrase is very similar to Alpha and Omega, isn't it?
ですからこの聖句はこのアルファとオメガの聖句と非常に似ているのではないでしょうか。
And Jesus says, you know, he who began a good work in us, you can be confident that he will finish it for us also.
このような聖句もありますね。私たちのうちに良き技を始められた方がそれを完成してくださるという言葉。
So we see kind of a growth from alpha, from small faith to a completion, a maturing.
アルファで始まってオメガで完成するというそういう過程についてですね、聖書は述べていると言えるのではないでしょうか。
What if the alpha and the omega of apostasy refers to something like that, not extremes, but a maturing of the heresy that we saw in Dr. Kellogg?
ですから、このアルファとオメガがですね、正反対の性質の廃墟ではなくて、ケログ医師によって始められたものがですね、成長してこの成熟した過程を表現しているものであるとしたらどうでしょうか。
I don't have any theories about what the omega could be right now.
今現在このオメガがですね、どのようなものであるかというちゃんとしたですね、理論を持っているわけではありません。
But I believe that the two opposite extremes.Maybe that is not the right way to interpret this.
ただ今現在私はですね、このアルファオメガというのはアルファと全く正反対のものではないんじゃないかと考えています。
The other thing we have to remember is that the alpha of apostasy was not just theological.
そしてこのアルファについて考えるときに、アルファはですね、ただ単に神学的なものではなかったんです。
Of course, in theology, it was Dr. Kellogg's teachings about pantheism.
確かに神学的に見るならば、このケログ医師が、半神論を説いていたという見方ができるわけですけれども。
But there were many other problems that came in with what Dr. Kellogg was trying to do.
しかし、このケログが行っていたことに伴ってですね、他のさまざまな要素が、入ってきていました。
Church administration.
例えば、教会の運営の問題。
There was a huge power struggle.
このいわゆるですね、当時教会において大きなですね、まあ、権力闘争のようなものがありました。
Dr. Kellogg was trying to retain his kingly power over the denomination.
ケログ医師は自分のですね、権力を、まあ、王様のような権力をですね、教会で保とうと努めていました。
There were twice as many medical workers in Battle Creek than there were ministers, Bible workers, general conference workers put together.
バトルクリークという町だけでですね、牧師とか他のさまざまな教会の働き人よりも医療事業に関係している働き人の方が2倍も多かったんです。
And so there was a huge power struggle.
当時そういった中でですね、大きな権力闘争がありました。
Of course, the other big apostasy that Dr. Kellogg introduced was the straying away from God's blueprint for medical missionary work.
もちろんこのケログ医師がですね、もたらした廃墟の一つに、別のものはですね、この神様の与えてくださった青写真からですね、離れて、まあ維持伝道事業を行ったというものがありました。
このオメガを
見定めるにあたってですね、これら3つの要素が関わってくるのではないかということが、と思われるんです。
But the basic error in any sin actually is that we put self in place of God.
いずれにしてもこの誤りのですね、まあその根底にあるのが神の代わりに自己を置くということ、自分自身をですね、神様の地位に据えるということが問題なんですね。
Okay, we don't have much time, so I'll just have to go skip a lot and let's keep going.
時間の関係上いろいろ飛ばさないといけないんですけれども。
Ellen White says the very last deception of Satan will be to make of none effect the testimony of the Spirit of God.
ホワイト氏はこのようなことも言っています。サタンの最後の欺瞞は、神の御霊の証を無効にすることであると。
And one of the most strongest deceptions that this world will face will be when Satan himself comes impersonating Christ.
予言によると、この世界に起こるですね、最後の最大の欺瞞は、サタンが光の天使を装って現れるというものですよね。
And Ellen White has a very interesting statement. She says that Satan will come. He claims to be Christ.And he is coming in pretending to be the great medical missionary.
ホワイト人がこのようなこと、興味深いことを言っています。サタンが、光の天使を装って現れるときに彼は、キリストだと自称し、そして彼はキリストだと自称してやってきて、偉大な異次伝道者を装うという言葉が書かれています。
I believe, you know, this is the ultimate omega of apostasy, right?
私はこれこそですね、究極の廃墟のオメガだと考えられます。
When Satan says, I am the great medical missionary.
サタン自身がですね、私が偉大な異次伝道者であると自称するんです。
But will there be another crisis in the Adventist Church regarding the medical work?
異次伝道にも関わらず異次伝道事業に関わらずですね、アドベンチスト教会にはさまざまな廃墟が起こりました。
And, so I believe that, as Dr. Kellogg was the main person for the medical missionary work, back in his day,
ケログ医師は、彼の時代のですね、異次伝道事業の、中心的人物であったと言えるんですけれども、
The medical work in some fashion, maybe another person very prominent in the medical work, or maybe the medical work as a whole will lead the way in this apostasy once again.
ですから再びですね、医療事業の何らかのですね、著名な人、実力者、指導的立場にある人がですね、この教会をの廃墟をですね、牽引していくということに。なるのではないかとも考えられるわけです。
Or maybe the medical work as a whole will lead in that direction.
そして異次伝道事業そのものがですね、この廃墟へと行ってしまうことがあるのではないかと思われます。
Because we know that the blueprint for God's way of doing medical work and the way we are doing medical work right now is very far apart.
なぜなら神様がホワイト人を通して与えられた青写真とですね、今現在教会でなされている医療事業がですね、かけ離れたものになってしまっているからであります。
Okay, so there's, you know, there are not very many definite things that we can say about the omega of apostasy.
何度も申し上げますように、廃墟のオメガはこういったものであるというですね、特定はできないんですけれども。
But it is important that we study and that we keep an open mind looking for, something coming along those lines.That God will teach us when it comes.
そのことについて研究を続け、そして目を開いてですね、そしてさまざまなヒントをもとにそれがやってきたときにですね、神様がこれこそ廃墟のオメガであるという私たちが見定めるですね、知恵を与えてくださると思うわけです。
In Education, page 17, Ellen White says, "It is the work of true education to train the youth to be thinkers and not mere reflectors of other men's thoughts."
これは教育の文からの言葉ですけれども、このような言葉があります。若者たちを人の意見を思いを反映するものではなくて、ただ単に人の意見を反映するだけでなく、自ら考えるものに訓練することこそ真の教育であると言っています。教育の働きであると。
We must not be satisfied with just following what other people say.
ですから他の人たちがですね、述べていることに従うことだけで私たち 満足してはいけないのであります。
With God's help, each one of us needs to learn how to think for ourselves.
神様から助けをいただいて、自分自身でですね、考えて行動していくものとならなければなりません。
Okay, I think that's all the time that we have, but just one last promise. The battle is not yours, but God's.
最後にもう時間が来てしまったので終わらなければいけないですけども、最後にあえて申し上げたいのが、この戦いは、私たちのものではなく神様の戦いであるということです。
Stand ye still and see the salvation of the Lord.
静まって神様の救いを見なさいという御言葉があります。
Okay, thank you very much.
ありがとうございました。
私の考えはね、廃墟のアルファはね、この最後のキリストの贖いを無効にすることだと思ってる。そして証の、廃墟のオメガ、そして証の踏みを無効にすること、これ特にこの2つだと思ってる。みんなで考えていきましょうね。研究しましょう。